で、ご専門のお話を聞いてもいいですか？どんなご専門ですか？
もちろんです。一応専攻自体は、航空中工学科にいるんですけど全然研究内容自体は航空中工学と関係なくて、まあ、関係ないことはないんですけど、制御工学とかゲーム理論とか最適化理論とかそういうのをやっているんで、まあ、理論よりといえば理論より、まあ、数学とかを使ってやるんですけど、まあ、多分一般的には数学とかコンピューターの研究をしてますっていうのが一番分かりやすいと思います。で、具体的にはそのさっきもちょっと申し上げたゲーム理論というのを、まあ、ソーシャルメディアとかそういうのに応用するような研究をしているという感じですかね。
今までの、はい、フレーズを聞いてリュウトさんが解説するとしたら私なんかふーんって言いながらちんぷんかんぷんなんですけど、リスナーの方もふーんって分かる人とふーんっていう人といると思うんですけど、リュウトさん今のソーさんのお話を解説すると、
いやそこまでは分かんない、その具体的な中身まで分からないのでそれだけそれだけでも、うん、そこはやってるご本人に解説していただくのが一番いいんじゃないかとは思うんですけど。
よかった。今じゃあよろしくもう少し解説いただけますか、どんな内容っていうか。
そうですね、まあ、例えばで言いますと、まあ、最近の具体的なその研究トピックとかで言いますと、まあ、その最近そのソーシャルメディアとかの使いすぎっていうんですかね、まあ、スマホとかの使いすぎもありますけど、まあ、ついついアクセスしてついつい使いすぎちゃうっていうのがよくある話だと思うんですけど、まあ、それがそのいろんな人がいる中でどういうふうにそのスマホ中毒みたいなのが広がっていくかみたいなのの数理モデルみたいな、そういうのを数学的に研究するみたいなのをやったりしてます。
それは分かりやすいような気がするんです。リュウトさん いかがですか？リュウトさんもその SNS でのコミュニケーションの方の分析だと思うんですけど。
はい、まあそれはそうなんですけど、どうなんだろう、どんぐらい同じなのか違うのかっていうのは分かんないところなんですけども、そうですね、それ例えばその、まあ、スマホの使いすぎとかを数理モデルでっていうのは どういうあたりをこう数にしてっていうのは変な言い方かもしれないですけど、どのあたりをこうインプットするんですか？
まあ、いろんなモデルが考えられると思うんですけど、まあ、その僕が最近面白いなと思ってるのは、そのスマホとかソーシャルメディアにアクセスする頻度がどういうふうに変わっていくか問題みたいなのがあって、でそのそもそもそのいろんな人が集まるみたいな以前に、その個人の問題としていろんな中毒なんていうんですかね、依存的行動みたいなのの、その数理モデルとか理論とか研究っていうのはこれまでにもいろいろあって、例えばその、まあ、ギャンブルですとか、その食べ過ぎですとか、そういうのをその記述するような、その個人に対す個人の、動き方の数理モデルみたいなのがあるんですよね。その例えばで言いますと、その現在バイアスっていうんですかね、っていうのがあって、それは何かと言いますと、その、まあ、人間はこうついついその自分の目の前 そのいいことを優先してしまいがち、その長期的なその計画よりも目の前のものを優先してしまいがちみたいなバイアスがあるんですよね。例えばですけど、まあ、その自分 そのよく考えると、その週に1回しかアイスクリーム食べちゃいけないって思ってるけど、まあ、毎晩なんかつい食べたくなって食べちゃうみたいなのを繰り返すうちに、まあ、それが結局その食べ過ぎという依存行動になって出てしまうみたいな、そういう行動バイアスみたいなのがあるんですけど、その行動バイアス、その個人の行動バイアスのまず数理モデルっていうのがこれまでにあって、でそれがその いろんな人がこうネットワークでつながってる時に、その悪い行動っていうのがその人から隣の人に移って、それがもっと別の人に移ってっていう風に広がっていくようなのが、まあ、どういう条件下で起きて、まあ、どういう条件下でそれを抑えれるかみたいなのを分析する感じですかね。
なるほど。それ例えばソーシャルメディアとか、まあ、スマホとかソーシャルメディアとかだと、その人から人に移っていくっていうのは、こうなんか一緒に住んでる人がそう だからとか、そうじゃなくて、それはそのオンライン上のネット上の行動を通じて広がっていくとか、なんかあるんですか？
まあそうですね、その辺もどういうふうにモデルにするかみたいなのはいろいろ考えられると思うんですけど、まあ、その自分が考えているのはやっぱりそのソーシャルメディアって、そのまあ世の中に自分以外の誰もが使っていなかったら、その自分もその自分がそのソーシャルメディアを使おうとは思わないわけで、そのある程度そのコミュニケーションツールになっていると思うんですよ。だからその他の人が使うことで自分ももっと使いたくなるっていうような、その外部要因みたいなのがあって、まあ、それがそのどういうふうにその他の人がたくさん使うっていうのが、そのどれだけその例えばプラットフォーム上のコンテンツの量につながって、それがその自分がプラットフォームにアクセスしたいって思えるような、インセンティブになってるかみたいなところを考えるっていう感じですかね。ちょっと答えになってるか分からないですけど、っていうような、まあ、その数理モデルっていうんですかね、まあ、それがまあ一例ですけど、そういうふうにそのいろんなそのソーシャルメディアとか、そのいろんな人がそのネットワークの中でこうつながり合ってる時に、まあ、それぞれが自分にいいような行動をしようとして動いた時に、その全体としてどういうふうになるかみたいなところをちょっとが、そのまあ数学的にも楽しいし、まあ、最近の世の中のインパクト的にも大きいかなと思って、まあ、取り組んでる感じですかね。
なるほど。でって、なんかこういろんな、まあ、そういうそのゲーム理論っていうのもそもそもそういうものだと言われればそうなのかもしれないんですけど、なんかいろんなパーツがどんどん変わっていって、変わっていって変わっていって変わっていって影響が出てるみたいな、そういうなんかすごい複雑な、すごい複雑なモデルだと思うんですけど、で、まあ、僕はあの社会科学的なアプローチなので、社会科学の研究者が扱える統計って、まあ、統計って言うけど、そこまでなんかこう複雑なものではなくて、変数のあれに限りがあったりとかするので、なんかそこまでいくとあんまりこう想像が及ばないというか、理解が及ばない部分あるんですけど、そういうの なんだろうな、まあもともとなんか根本的なっていうか、最初のところでいくと、そういうこう複雑な数学的なというかモデルみたいなのに興味を持つようになったとか、それを人間の行動に当てはめて見ようって思われたきっかけとかって何かあるんですか？
まあ、そんなにもともと人間の行動がやりたいと思っていたわけではなくてですね、実は、まあ、その、まあ、アメリカ来る前は日本の企業で働いてたんですけれども、その時とかはその、まあ、電力ネットワークとかの、まあ、制御ですとか、そういうのをやっていて、まあ、なのでその、まあ、今はそのソーシャルメディア関係やってますけど、まあ、その前はまた全然別の応用先のことをやっていて、まあ、その使っているその、まあ、理論ですとか、まあ、そのスキル自体は結構共通してたりするんですけれども、まあ、その、まあ、そうですね、そういうネットワークとか制御理論っていう、まあ、その数学っぽい理論なんですけど、まあ、そういう理論関係のことに興味があるというのが正しいかもしれないですね。
先ほどからこうお話しされている数理モデルとか数学的っていうのはどういう感じですか？例えば亮太さんとかの研究だと、こういろいろデータがあってそれを分析をするのかなっていうのは思うんですけど、数理モデルとかっていった場合に、その自分が考えたモデルが他にも応用できるとか、そういうイメージなんでしょう？数理モデル、数学って何でしょう？
まあ、そのすごいざっくりとした話をすると、多分その、まあ、人文系、そのなんていうんですかね、まあ、文系の人の研究ですと、何かその仮説みたいなのがあって、それを確かめるためにその、まあ、実験したりですとか、そのいろんなデータを取ってきて、それが正しいかどうか言えるみたいなことが、まあ、一般的な研究の流れだったりすると思うんですけれども、まあ、自分がやっているのはその、例えばその個々の人間がこういう動き方をしますっていうルールを決めたときに、それがその全体として、その理論的に考えて、それが人が集まるとどういう動き方になるはずだみたいなところを目標にして動く感じですかね。なので、その過程を、まあ、ある程度勝手に決めて、でその過程が正しいとすると、 どうなるはずだっていうのを言おうとしているという感じですかね。でそれを数学を使ってやるというイメージです。
リュウタさんの場合の研究だったら仮説検証型みたいな。
まあそうですよね。社会科学の場合はこう実際にこう人間の行動っていうのを観察して、それがまあ、まあ例えば統計とかを使うとしたらそれにどういう傾向があるかっていう、それにフィットする数式を見つけられるかどうかみたいな、そういったところなので、まあ、あの現実に何かしている人とかその人間から得られたすごいいろんな答えみたいなものがあのベースにあるわけですよね。それをまああのその量的に解析するっていうのであれば、そのそれを一番よく説明できるこうまああの統計計算式みたいなのを考えるとか、そこに当てはまる数値とかを考えるとか、そういうのがまあ量的なものだし、まあそうじゃなくて質的に解析するんだったら、そこから何を読み取れるかっていうことを読んでいくっていうことになるので、まあそうベースにあるのは社会科学の場合はあの実際にあの実際の人たちの行動とかアンケートの答えとか、そういうやつですよね。
で数理モデルはそことはまた違うっていうことなんですね。
いやまあそれも、あのその先ほどおっしゃってた龍太さんがおっしゃってたのも、その数理モデルといえば数理モデルだと思うんですけど、まあ、その僕のやってる研究としてはその出口がこう何かにフィッティングをするというところがその出口になっていないっていう感じですかね。単にその、まあ、理論的に面白いことを 言おうとしているというのに近いかもしれないです。でそれを思ってこういうことができるはずだというその新しい視点みたいなのを提供しようとするみたいなのがどちらかというと主な目的かもしれないですね。
いやその数理モデルが思いつきではないっていうか、なんかそのなんか数理モデルが数理モデルたらしめてるものっていうか、何をベースにその数理モデルができることになるんですか。やっぱりその何かデータに基づいてっていうこと。
まあそうですね。その先ほどの話ですと、やっぱりその過去の研究でその、まあ、個人がこういうふうに動くはずだみたいなのはもうすでにそのいろんなその実験データとかと当てはめてその動き方が分かってたりする部分があるんですよね。なのでそのそういうそのベースになる、まあ、仮定といいますか、まあ、数理モデルといいますか分かんないですけど、その仮定みたいなのを用いて それを組み合わせたらどういう新しいことが言えるかみたいなのをやってる感じですかね。
じゃあある人が出した数理モデルに対して、あこれはなるほどなと思ったり、あのなんか違うんじゃないかって思ったりするときに、そのあるモデルをそれが変な気が正しいか正しくないとか、何かあのそういう判断みたいなの、あるいは評価みたいなもの、それはどういうふうに行われること、数理モデルに対する評価、
まあ、その最終的にはやっぱりその、まあ、次の研究とかでその実際にそれが社会の中でどのように現れてるかみたいなのをしっかりその、まあ、数値的にどの程度正しいのかとかっていうのも含めてあの検証するっていうのはあの、まあ、科学全体の大きな流れとしては必要にはなると思いますが、うんまあ、そのまあ、単に数学の理論という視点で言うと、まあ、その論理ですとかその計算が合ってればその数学の部分自体は合ってるというふうなのは確実に言えるので、
数学の計算は合っている、うん
まあ、そうですね。その僕のやろうとしている研究自体もどっちかというとその元々あるその数学とかの理論をこう改善していくというよりかは、どっちかというとこうなんか世の中に新しい視点をもたらす、うんみたいなのができたらいいなと思ってやっているんで、
うんうん
まあ、そういう感じですね。あんまりなんていうか、うんうん、特に僕の分野ですとその制御とかそういう理論関係の分野だともうすでにいろんなその過去の素晴らしい理論みたいなのがたくさんあって、まあ、基本的に研究ってそれをこう改善し続けていくようなものになってるんですけれども、まあ、僕の場合はどっちかというとなんか新しいなんか今までそういうモデルがなかったみたいなモデルを作ったりですとかっていうのをやりたいなと思って、まあ日々ちょっと考えている感じですね。
すいません、なんか全然素人な質問ばっかりしてしまって、でも最初に電機メーカーにあのお勤めだったとかおっしゃって、そこで割となんか具体的なあの制御モデルみたいな話とかされていたので、そういう数理モデルみたいなものを研究されることと のコラボレーションって言ったら変ですけど、いろんな分野の人と一緒に何かやったり開発やったりとか、そういうのどう結びつくんかなという、なんかそういうふっとそう思って、なんかモデルっていうものを作り上げるっていうことと、それをこう一緒になんか次に持っていくって言ったら変ですけど、現実になんか使ったりとか、そういうことっていうのも含まれてくるのかなとか、蘇さんがこれからってか今までしてきたことの影響があったり、これからしようと思ってることのなんかこう影響があったりするのかなと思って、うん、
まあ、そうですね、結構いろんな分野に興味持ちがちではあるんで、まあ、そのソーシャルメディアっていう分野自体もすごいその学際的な分野ではあるんで、まあ、そういう先ほど言ったみたいなその行動科学みたいな、例えば心理学とかそういう教授とかと最近はその一緒に共同研究みたいなのをしたりですとか、まあ、その次行くところも、次と行くところはなんかその AI とかそういうのをいろいろやってるその研究所っていうんですかね、みたいなところに行くんで、そんなにその同じ分野の人ばっかりじゃないところに行こうとしてるんで、まあ、そういう中でいろんなディスカッションを通して、まあ、なんか今までになかったその切り口みたいなのを見つけていきたいなと思う感じですかね。
で、そのなんかあのイリノイ大学にコロナ間に来られて、あのそのイリノイ大学っていうのはそういう研究に蘇さんにとってはこうそのいろいろこう研究しやすかったり、宇宙 工学っていうのちょっと違う分野のように一瞬聞こえたけれど、あのそういう、こう面白い場所でもある。
いや、そういう意味では正直あんまり学際的ではないですね。その今僕のことをこれまで見てくれていた教授も、まあ、その方はすごいなんていうんですかね、もうがっちり理論の人なんで、
うん、
多分その人のやってる研究の中で僕とやってるのがかなり一番そのなんていうんですかね、応用よりっぽい感じので、うん、まあ僕のいる周りの人々はこうもう数学もう常に数学やってますみたいな人が多いですね。そういう意味ではもうちょっと多様な環境に入れたらまあベストだったかもしれないなとは思いますけど、まあそれはそれでまあ一つのなんていうか、そのこのイリノイ大学って言ったらちょっと大きすぎますけど、今のいる環境のその独特な文化みたいなのを学べた何年間かだったかなというふうに思いますね。イリノイ大学での僕の経験は。
はい、今日の3曲は最初の曲が世界の終わりで夜桜、2曲目がスウィートボックスの Everything's Gonna Be Alright、 リュウタさんの選曲です。そして3曲目がリロ・グリーン・モンスターで I Believe、それではそれでは時間です。ソーさんとのトーク来週に続きます。ゲーム理論とは何か、続きのお話をお楽しみに。では穏やかな週末を過ごしください。来週も同じ時間に遥かな章でお会いできますように。 WRBS のオープンフォーラムフォーサンピングミーティービューズエクスプレスドーズオブスピーカー and do not represent WRFU アブナシャンピンディペンデメディアセンター。 Thank you very much for listening 遥かな章 from WRFU アブナ。 This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.